もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
レストランとかデパートを利用する際に、
はい、
例えばあの挨拶とか接客が悪ければ、
はい、
あの相手側の責任者を呼んで必要にクレームを言うんですよ。
あなたがね。
はい、
はい、
で、目的はあの相手側のレストランとかよくしようっていう目的で言うことは言うんですけど、
はい、
結果としてやはり相手側の印象で思われるのは、
ええ、
ちょっと営業妨害になるのではないか、
ええ、
で言い始めたら止まらないので、
ええ、
あの2時間も3時間もずっとその相手側に言い続けるんですよね、
ええ、
何を目的にして言われてるのかわからないですけども、
はい、
あなたのやっていることというのは遠回しに言うと営業妨害に値します。
はい、
であの確かに私どもを改善してサービスを上げようと気をそういう目的であの注意してくれるのはありがたいんですけど、
ええ、
あなたもその話を聞くのに何人もの従業員が仕事を割いて話を聞いてる、
ええ、
正直結果的にうちはそのような営業妨害とか営業に支障をきたすので、
ええ、
そろそろあのいい加減にやめてもらえないかっていうのが最終的に言われることなんです。
ええ、
ただ自分が正しいと思っている以上それでもそういう言い方をおかしいというのに抗議するんですよね、
ええ、
最初は相手側の冷静に聞いてくるんですけど、
ええ、
再度あの日にちを置いたりとか時間を置いて来店したときに改善してない、
ええ、
されてないとまたその件に関して責任者を呼んであの文句をあの注文をつけるっていうのがあの注意するっていうことがありまして、
ええ、
でそうなると相手側はもう悪意としか思いようがないということで、もううちの店には来ないでくれっていうようなことも言われたりするんです。
ああ、
で自分としてはやはりそういうことを言われるので相手の気持ちを考えると、まあ、例えば少し自分に不満なことがあっても、何も言わないでおくとか、多めに見るっていうことが必要なのではないかなと感じてはいるんですが、
うん、
やはり性格上どうしても黙っていることができない性格なので、
なるほど、
ついついその言ってしまって、
うん、
結果的に話が長くなって2時間とか3時間相手側に時間をあの 使わせてしまうっていうことがあるので、
はい、
どうにかやめようと思うんですけど、
はい、
どうにもそれがやまらないっていうのは現状です。
あ、それが現状でやめる方法を知りたいということ？
こうしたらいいというアドバイスを聞きたいと思います。
なるほど。あなたおいくつ？はい、
51歳です。はい。
結婚してらっしゃいますか？
独身です。
はい。お父様、お母様いらっしゃいますか？
父は亡くなりました。
はい。
母は今同居してます。
おいくつ？
79です。
79歳。で、あなたは今、お仕事は自営ですか？はい、それとも会社にお勤めとか？
会社勤めです。
あ、会社勤めてらっしゃる。
はい。
会社の中ではどうなんですか？
会社の中ではやはりあの仕事ということがあって、
ええ、
もうほとんど自分の意見言わずに上司の言うことに従ってます。
なるほど。
今はそうなんですけど、
うん、
7、8年ぐらい前に転職しまして、
ええ、
で転職の理由はあのもうあの上司との喧嘩が絶えないので、
ええ、
半ばクビになったっていうことがあったんです。
なるほど。
であの前の会社でそれがひどくて、
はい、
まあ、自分 の部署の上司がと喧嘩してその上 の統括の部署の上司がなだみに来るっていう感じで、
うんうん、
それでも止まらないので、
うん、
もういい加減にしろっていうことで、
うん、
もう事実上もう解雇っていう風で、
うん、
で次のところ行った時もトラブルが絶えないっていうところで、
はい、
あの会社の方から、まあ、呼び出されて注意を受けて、
うん、
あのまたあの今の会社の時は、まあ、そういうことがあるので、ね、もうとにかく自分が言いたいことがあっても黙っていいよっていうふうにもう自分で決めてるんで。
なるほど。学習したわけ。
はい。
細かいことに気がついちゃうと言わなきゃいられないっていうのは、
はい、
相手の人が困ってるんだろうなっていうのが分かってても言っちゃうのね。
はい。
正義感が先に立っちゃうわけね。
というのか、まあ、自分の言うことをどうしてなあの理解してくれないんだと、守れないんだっていうことが、あの、例えばその、 レストランの接客対応だと人間業務にも時間かかりますので、
はい、
あの接客対応をしっかりとやれと言われても、うん、その人に教えるのに時間がかかります。そうすると納得できない。ならばあのその人をどうして雇うの、もうちょっと分かってくる人をやってればいいじゃないかっていう、そういう考えが先行しちゃうんですよね。
なるほど。これってあれですかね、今のところおっしゃってるのはレストランだとか喫茶店だとか、
はい、
そういう接客業のところだけなんだけど、
はい、
なんか具体的に大喧嘩になっちゃったとか怪我しちゃったとかそういうことはないの？
いや、あのあるところではあの会社の本部に連絡されて、あの名前を言われて、この人は全店で入店禁止っていうのに達しよう、あの言われたことあるんですよ。でその支店に言われたら本店、あの本部からそう言われてますので、あの中に入れることはできません。そこでまたあの自分は正しいことを言って改善しようと思って、どうしてそういうふうにするんだっていうことで、その店の責任者と揉めて、警察呼ばれたことあります。
ああ、それは普通 の, あの喫茶店とかレストランじゃないですよね。
あの車屋です。カーショップです。
ああ、さてそこで言わないようにするにはどうしたらいいかっていうことでしたっけ？
抑える方法があったら教えてもらいたいっていう。
なるほど、わかりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらっしゃいますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
あのいわゆるクレーマーという人にあなたはなってるわけよね。
は
あ、ね、あのクレーマーの、
はい、
特徴ってさ、やっぱり自分だけが正しいと思ってるのね。
はい、
でね、俺の言うことは正しいに決まってるって多分クレームつけるときって思うんですよ。
はい、
でもね、いやそうじゃないこともいっぱいあるのね。
はい、
そうじゃないことをね、自分の頭の中でね、いやこっちの態度の方が正しくないのかもしれないとか、遊び心でね訓練して思ってみるみたいな訓練ってできるかな？
あの、自分で思うに、妥協できないので。
うん、だから妥協できないっていうのはね、いろんな言い方があるんだけど、私の言い方だと頭悪いんだよね。
はあ、
うん、つまりね、他の人の考え方を理解しようとしないの。
はあ、
で、自分がこうだと思った時にはね、まるっきり逆のことを考えてる人も世の中にはいるんですよ。
はい。
うん。で、それがね、自分が正しいとだけ思ってると、まるっきり対極にある人の気持ちはわからないし、考え方もわからないんだけど、
はい。
え、この人はなんでこれを正しいと思ってるのかなみたいな遊び心でね、一度考えてみると、自分の頭がね、どんどんどんどんこう、柔らかくなっていくっていうかな。
ああ、
うん、それで、あの、気の短さもだんだん伸びてくるのね。
はいはい、
私は幼児教育を長いことしてきたんですけどもね、はい、やっぱり2歳児の子を怒るのはね、10秒までなのね。
ああ。
10秒以上怒ってても、誰も聞いてないし、理解してないし、なんで怒られてるか忘れるわけ。
ああ。
それをね、あの、クレームをつけて、一言で済む。一言だったら、そうかってこう思うのに、をね、長く叱られているとですね、腹立つ方が先になってくるのね。もう仕事に戻りたいとか。そしたらね、その、せっかくのいいアドバイスはね、全く何もならなくなってくるの。3分です。うん。だって2時間も3時間も話せるわけないよ。例えば弁論大会でね、原稿用紙1枚、400字って、ゆっくり読んで1分なんですよ。1時間で60枚ですよ。2時間だと120枚だよ。120枚だと一編の小説ですよ。わかります？そんなに言いたいことがあるわけないじゃない。多分繰り返し繰り返し同じことを言ってるに決まってるんだよね。これはやっぱりあなた営業妨害です。間違いなく。誰が考えても。だからさ、あなたは親切だと思ってるかもしれないけど、親切っていうのは相手に伝わってこその親切であって、相手に伝わらなければそれは悪意なんだよね。誰もあなたの言うことを聞かないわけですよ。長くすればするほど。だからね、腹が立ったらね、あなた書くようにしたら、 書いて出す。書いて出したら、あなたは喋ったら3時間もクレームつけられるんだけど、じゃあ書いて出したら、便箋に何枚書けるかな？ 3 枚書けないと思いますよ。だって同じこと書く人がいないんだからさ。うん。だから、つまりね、それほどあなたは内容のないことを喋ってるんです。それはあなたは自分は正しい、俺は正しいからと言ってるんですよ。それ正しくないでしょ？わかります？うん。だからね、その、頑固だっていうことと、自分の正義っていうことは大事にしててもいいんだけど、頑固で自分の正義を大事にするっていう人は、やっぱり自分と対極にある相手の気持ちみたいなことを、わからないことには伝わらない。コミュニケーションってお互いだから。
はい、
相手の心をわからない人間に、自分の気持ちを伝えるっていうのは、不可能ですよ。だ俺の言ってることがなんでわかんないんだって。じゃあ、怒られてる従業員の気持ちはあんたわかってるかって。早く仕事に戻りたいとかね。それは多分考えてる余裕がないんですよね。うん。だからね、自分で自重しなきゃいけない。51歳ですもん。51になったら名を惜しまないと。自分の名前が回って出入り禁止なんていうのはダメだ。自分の名前を惜しむっていうことをね、今から考えて、長いからね、これからね。51だってまだ40年も生きなきゃいけないよ、あなた。本当に。だから、その中で自分の名前を大事にしないと。これあなた自分に対して失礼だと思うよ、私は。もったいないです。男を鍛え上げるなんていうのは今からできることでね。今からの方が長いんだから、怒りの、こう、持っていきようをさ、効率よく、自分の言葉に耳を傾ける人に対して、ものを言うっていう訓練をしたらいいと思うんですよ。一番簡単なのは日記を書くことです。
はい、
うん。書くっていいですよ。ちょっと自分を高みに登らせることができるから、それこそあなたが言うバカな店員を相手にしてるよりはよっぽどいいですよ。うん。で、自分で自分を相手にするわけですから、あなたはやめた方がいいって自分で分かっていると言ってのご相談だから、私ちょっとすごく厳しいこと言ってるんだけど、男の修行ですよ、男の修行。頑張って。
はい。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
うん。精神的な面ではね、まさに三井先生のおっしゃる通りなの。はい、で、三井先生がバカだっておっしゃったんだけど、実はですね、脳の細胞って十分酸素が足りていて、十分栄養が足りていて動くんですよ。それはまあ常識なんだけど、
はい、
ひょっとしてレストランとか喫茶店に行くときにお腹空いてない？
いや、もう間違いなく。
うん。そうするとね、結局糖分が足りなくなってる状態なんだと思うの。
ああ。
それからあとは酸素が足りない場合もある。
ああ。
で、そういう意味では生理学的に言って一時的に低血糖になってるんじゃないかと思うので、
あ
め玉でもしゃぶりながら行ってみるとか、うん、そういう精神面と一緒に体の面もコントロールすると結構いけるかもしれません。
はい、
うん、
すぐにやってみます。
そうですね。
ありがとうございました。
頑張ってね。
失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。